しがないラジオ。
おはようございます。
おはようございます。
本日もゲストの方をお迎えしてお送りしております。本日もリモートでの収録ですが、ジェイクさんです。2回目の登場ですかね。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
雑な盛り上げ方を毎回してしまうんですが。
リモートですけれども。
そうですね。前回出ていただいたのが、今、しがないラジオのページを見てますが、2019年の4月、はい、ちょうど4月1日にエピソード57の A が出てますね。
はいはい。多分なんか3月に撮ったんですよね。
そうですね。そうですね。
なんで、まあ1年、ちょっと数ヶ月前ぐらい、ね。
そうですね。1年2ヶ月ですかね。はい。
うんうん。入れていただいて、まあ、そこからまたいろんなアップデートがあったということで、ちょっとまたね、はい、出たいと言っていただいて、収録をしているという、運びになっております。
はい。
はい。
はい。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
なんか、前回、のやつを、まあ、聞けば、ジェイクさんが何者かもわかる気もするんですが、本当、はい、簡単にだけ自己紹介してもらった方がいいですかね。
そうですね。はい。全然知らない人の方が圧倒的に多いと思うんで。はい。一応、ジェイク・リジーという名前でやっています。呼び方的には、まあ、ジェイクという名前で、呼んでいただければと思います。ツイッターとも、その名前でやっているので、で、アイコンが、ファイナルファンタジーのモーグリのアイコンなので、なんかちょくちょくリツイートとかツイートとかしてるので、まあ、見かけることもあるかなと思うんですが、うん、そんな感じの人です。うん、はい。
お仕事などは？
あ、仕事はですね、今、現在は、株式会社フレクトという会社にいまして、そこで、はい、SaaS アプリケーションですね。の開発をしています。じゃちょっとだけ、紹介しておくと、キャリオットという、プロダクトに関わっています。で、キャリオットっていうのが、スペル的に、カーと IoT っていうのをくっつけてキャリオットっていうんですけど、まあ、簡単に言うと、車の中に、GPS 端末を置いといて、その GPS の信号を、まあ、サーバーで受け取って、まあ、それを可視化するような感じですね。こう、どういう風なルートで回っていったかとか、どこどこに到着したらどういう、到着しましたよっていうアラートを出したりとか、いう風なことをする、まあ、IoT デバイスですね、モビリティ、大体企画クラウドっていう名前で、やってますけど、まあそういう、SaaS アプリケーションの需要開発エンジニアとして今働いています。
なるほど。
はい。
なるほどですね。
これ結構 2B なんですね。
そうですね。結構 2B で、運送会社さんとか、に、使っていただきます。まあ簡単に言うとなんか、トラックとかが、なんだろうな、今どこ、走ってるんだろうとか、管理者側がそういうのを見たりするような、そういうツールになりますね。
うんうん。うん、いいっすね、うん。
はい。
なるほどっすね。実際でもそこのフレットさんに転職をしたのも前回のエピソードの後に。
後ですね。はい。
そう思うので、はい、まあそのあたりの話も本題の中で話していければなと。
はい。
思っておりますが、やっぱり。はい。あれですね。なんかみんな SaaS のエンジニアになっていって面白いなっていう話をちょこちょこしてるんですけど。ジェイクさんも。
すごい。
そう、SaaS 作ってたと思って。
そうですね。まあ、たまたますね。
はい。
今日ちょうど今、収録の裏で、リリースした SP85 では、りょうさんが。
ああ、VT りょうさんですね。
作ってるよって話したと思うんです。
2個前。
そのエピソードの2個前ですけど。
はい。
マジっすか。見てない、まだ見てないですね、それ。
いやいや、今完全に喋ってる裏で自動リリースされたので。
そうですね、
ああ、そうなんですね。
はい、ちょうど収録時点、6月8日に
出たやつだと思うんですけど。あ、本当だ、増えてる。見てないやつが。
そう。なのでね、なんか、はい、最近のゲスト、SaaS 開発関わりがち。 って面白いなって思ってました。
ね、はい。まあ、一応、たまたまっちゃたまたまですね。一応、フレクトはもう一つ事業部が、今、自分はキャリオットに、やってるんで、キャリオット事業部ってとこに所属してるんですけど、一応もう一個、CI 事業部っていうのがあって、そっちが、まあ、SI ですね。SI 案件をやるのが、一応 CI っていう、部署になります。
うん、
SI ってシステムインテグレーションだと思うんですけど、一応 CI はクラウドインテグレーション事業部なんですよね。
はい、はい。
なんで、SI なんですけど、扱うのは全部クラウドでやる感じになりますね。
なるほど。
はい。
いいっすね、いいっすね。
一応、実は自分これ出るの2回目っていうよりかは、なんか、一瞬あったミートアップの、一斉に録音するやつで、
はい。
一瞬だけ出てるんですよね、30秒か。
そうか。
そうっす。めちゃくちゃ短いやつね。
はい。
はい。
なんで、細かく言うと3回目なんですけど、まあ、がっつり出てるのは2回目って感じですね。
なるほど。はい、そうか。確かに。懐かしい。
はい。で、そこで、そこでの自己紹介の時にちょっと話をしてたんですけど、ちょうどそのミートアップの、収録をしてたのって、多分6月の第1週か2週なんですよ。
はい、はい。
なので、自分が転職して、そうです。転職、6月1日に転職したので、転職してまだ1週間とか、そこら辺だったんですよね。その時に、ちょろっと話したのは、セールスフォースの勉強してますって多分言ったと思うんですけど。
言った気がする。
はい。まあ、
は
い、で、ちょっと会場がざわざわ大丈夫かみたいな話になったんですけど。
はい、
はい。一応ですね、フレクトっていう会社はですね、セールスフォースのパートナー企業でして、去年の、暮れにですね、セールスフォースパートナーアワードっていうのを日本企業で一応初めて、取得したような会社でして、
はい。
まあ、セールスフォースを使うなら、まあ、フレクトみたいな感じのところがある会社だそうです。
はい。なるほど。
実際自分も資格を取得していて、社員数が100人超えてるんですけど、資格保有者も100人超えてるっていう、
すごい
会社ですね。
ほぼみんな取ってるみたいな。
そうですね。みんな一応最低限の知識は持っていて、で、そうですね。それだけじゃなくて、まあ一応限界とかもあるので、全部がセールスフォースでやるんじゃなくて、まあ AWS とか Azure とか、そういったものに対して知識深い人もたくさんいるような会社なので、セールスフォースだけやってるわけじゃなくて、セールスフォースの強みを理解した上で、セールスフォースでできる部分はセールスフォースでやって、ブラッカーのバックエンドでちょっと複雑なことをしたいってなったら AWS でやるみたいな感じの、ことができるような会社ですね。
はい、はい。
はい。
いいっすね。ちょっとでも本題入る前に、あれですね。ポッドキャストの紹介をしてから詳しい話聞きましょうか。
めちゃめちゃ話しちゃった。忘れてた。ごめんなさい。
ごめんなさい。
はい、すいません。
めっちゃちょっと後で深掘りしたいですね。その辺
は。はい。はい。
はい。じゃあ一回これを読みますね。
はい。
このポッドキャストは楽しいテックなキャリアについて考えるラジオ、通称しがないラジオです。エンジニア兼パーソナリティの
ズッキーと
ガミが毎回様々なゲストを呼んで議論したり雑談したりする番組です。
しがないラジオではフィードバックをツイッターで募集しています。ハッシュタグ、シャープしがないラジオ、ひらがなでしがないカタカナでラジオでツイートしてください。しがないラジオウェブページがあります。しがない .org にアクセスしてみてください。ページ内のフォームからもフィードバックをすることができます。
感想、話してほしい話題、改善してほしいことなどつぶやいてもらえると、今後のポッドキャストをより良いものにしていけるので、ぜひたくさんのフィードバックをお待ちしています。
はい、お待ちしてます。
お待ちしてます。はい。はい、やるべきことをやった。
変わったんですよね。
そう、ちょっとね、変わったんですよ。
ちょっと変わったんですよね。
SI や云々がなくなっちまったんですね。
そうですね。
はい。で、すいません、話を本題に戻していくと、
は
い、ま
あでも。本題に戻す。
あれですね。ちょうどでもさっき言ってましたけど、転職して、まあ今、ちょうど1年ぐらい。
もうぴったり1年、6月1日入社で、今日が6月8日なので、うん、はい、本当ちょうど1年と1週間経った感じですね。
はい、はい。 そうですよね。なので、まあなかなか、まあ、前回のミートアップだと、まだね、転職した後の話とかも、まあできないし、まあそもそも30秒しかなかったし、
そうですね。はい。
あって深い話できなかったと思うので、割と深掘りして聞ければなと思ってますけど、はい、さっきの話で言うと、割となんか CI 事業部っていう、まあクラウドインテグレーションの部署と、あと、まあ SaaS 事業、まあ、ある種こう自社サービスとして、
そうですね。
SaaS 事業をやられてるって感じだと思うんですけど、
はい。
なんか、もともと入った当初から SaaS の事業に関わってたんですか？ジェイクさん。
そうですね。はい。自分は最初から一応キャリオット事業部、に対しての、アプローチというか、まあ、それ、キャリオットで活躍してほしいっていう話で、うん、まあ、先行してたというか、それで進めていただいていて、まあ、ただ途中で、まあ、CI の方も興味あるって言われて、
うん、
まあ、あの、クラウド使うのであれば全然、悪くはないかなと思ってはいたので、まあ、大丈夫ですよとは言ってたんですけど、まあ、あの、社長曰く、あの、全然、あの、君は、あの、キャリオット向きだっていう感じで、最初から思ってくださってたみたいで、
はい。
キャリオットで進んでましたね。てか、びっくりしたのが、あの、一次面接みたいな、
うんうん。
面接2回あったんですよ。一次面接と二次面接みたいな。
はい。
で、一次面接が、面接っていうよりかは、どっちかっていうとカジュアル面談みたいな感じで、セッティングしてもら、置いてもらってたんですけど、その、カジュアル面談が、あの、社長だったんですよ。
おー、そういうタイプの。
そういうタイプの会社で、はい、なんだろう。本当に、話しかけやすいというか、社長も社長室とかなくて、普通に自分の問い目に座ってたりとかするんですけど、
うんうん、
はい、気軽に話しかけれるような社風ですね。で、めちゃめちゃ早い、採用も、積極的に採用していて、めちゃめちゃ早い人だって1日で内定出たりとかすることも全然あるみた
いな。すごい。
午前中に1回面接して、午後に、面接して、
はい
一日で終わらそうっつって、じゃあ行こうって言って。
はい、はい。
いう感じですね。
いいっすね。やっぱなんかいきなり社長出てきたりとか、まっすぐ選考終わらせてくれるって、まあある種受ける側からすると嬉しいじゃないですか。
そうですよね。
うん。うん、なんでそこをその分なんか採用にちゃんとコスト割いてるというか、考えてくれてるっていうのは、うん、こうポジティブですよね。受ける側からしても。
そうですね。うん
なるほど。いいっすね、いいっすね。なんか、そうっすね。どっから話しますかね。でもせっかく転職の話出たので、なんか前回言い逃したことっていうところが、はい、結構転職周りの、なんというか、
はい、そうですね。はい。
話が書いてあるんですけど、この辺はなんかあったんですか？
ですね、前回言い逃したことが一個あって、っていうのも、前回の出演の時の最後に、毎回言い残したことありますかみたいな、ガミさん聞いて、自分はもう声高らかにないです、みたいなこと言ったんですけど、
はい、
収録終わった直後に、あ、そういえば一個言ってないのがあったって言った時の、ガミさんの、みたいな顔はすげえ覚えてて。
そんな顔してましたかすいません。
そうです。あ、
全然覚えてない。
あ、そうしてて、あ、しまったなと思って、ことがあって、っていうのが、前回、の、出演したのは、なんで、去年の3月なんですけど、
うん、
転職活動を始めてたのって1月なんですね、去年の。
はい、
で、その1月の時に、1月の末に、そろそろ、まあ、選考をいろいろ進めていきたいなと思ってたんですけど、その、次面接みたいなのが、明日面接があるみたいな時に、チームが、会議室に呼ばれて、何言われるかと思ったら、自分の直属の上司が、辞めるってなって。
それは、上司が転職するっていう感じ？
そうです。そうです。上司が転職するってなっちゃって、で、その上司っていうのは、上司と自分の二人でチームだったんですよね。二人で、一つのお客さんを担当してたチームだったんですよ。
うん。
そこで、はい、1月に、女子が辞めるってなって。
なるほど。
え、自分も辞めるんだけど、みたいな、先言われたわ、と思って。
はい、はい。
で、二人同時に辞めると、もう、 そのチームがいなくなるんで、引き継ぎもクソもないんですよ。
はい。
まあ、ダメですよね。
そうですよね。なので、上司が辞めるって言った次の日に、さらにもう一個上の上司に、話聞きに行って、はい、ちょっと自分も辞めますみたいな話をして。
なるほど。
はい。っていう話をし忘れてたなって、思ってたんですよね。はい、確か。うん、あれなんか話したっけな、まあなんか。
どうすかね。
聞いた気もする。聞いた気もするんだけど。同じような話を他の人に聞いたのか、
そう。
ジェイクさんから聞いたのか分かんない。
あ、ね、この話してたか。すいません。言い逃したことって思ってたんですけど、言ってたかもしれないです。ちょっと前回、しがないラジオ聞いてくれよかったな。はい。
分かんないです。まあでも、後日談も含めて話してもらえれば。
はい。
そうですね。
仮に話してても。
はい。まあ、そういうのがあって、なんで自分6月1日に入社してるんですけど、今の転職ですね。6月1日に転職してるんですけど、内定出たのって2月なんですよ。
はい、はい。
2月の半ばに、はい。内定出て、6月1日なんで、ものすごいこう、待たせてしまってるんですね。
そうですね。
はい。で、しかも、退社は、5月に退社し、一応6月、5月末退社なんですけど、有給消化があって、
うん、
5月、まあ、4月末に退社して、5月からなら働けますって言って、フレクトには行ったんですけど、今の会社の、今の上司の人が、まあ、そんなにこう、急いでなんかあるわけじゃなくて、ちゃんとリフレッシュしてから、来てほしいですって言ってくれて、5月じゃなくて6月まで待ちますよって言ってくれたんですよ。
おー。うん、素晴らしい。
その時点でもうこの会社超いいわって思って。はい。ルンルン気分で今働いてます。
いいっすね。
いい。
確かに。いやー、そうっすね。まあなんか、一概に言えないかもしれないですけど、確かにちゃんとね、入社を待ってくれる会社はいい会社であることが多いような気はしますね。
そうっすね。
うん。
はい。
そんな気はするね。
うん。なんか、こう、早く決めてくれないと、内定取り消しますよとか、圧力かけてきたり、早く来てくれないと、みたいな、ピリピリしてると、うん、まあ、そもそもあんま余裕がないのかなって思ったりするし、結構ね、
ネガティブ
ですけど、逆になんか待ってくれるっていうことは、すごく、まあ、自分の、まあ、ある種ポテンシャルをちゃんと買ってくれてて、待っててもいいから入ってほしいって思ってくれてるっていうことだとも思うので、うん。そう
ですね、必要としてくれてるんだって思ったし、その、社員を、そのちゃんと、なんだろうな、リソースとしてではなくて、ちゃんと人として見てくれてるんだなっていうのはすごい感じましたね。
うん、うん。
ただの人月の一人、一人月の一っていう数字で考えてるんじゃなくて、ちゃんとこう、人として扱ってくれてるんだなっていうのをすごい感じましたね。
いいっすね、いいっすね。
はい。
確かに。ちょっとでもせっかくなんでなんか会社の話、まあ、すごい、いい会社だと、ジェイクさんが思っていて、会社好きなんだなっていうのは伝わってきたので、
はい、
会社の話もちゃんと聞きたいなと思ってて、
はい、
さっきもね、ちょろちょろ話しちゃったんですけど、なんすかね、でもクラウドインテグレーターみたいな、クラウドインテグレーションみたいなのって、こう、世の中的に結構ある概念なんですかね。まあ、実際、別の事業部なのでどこまでわかるかっていうのはあると思うんですけど。
そうですね。本当に、まあ、SI 案件として、多分お客さんとかもそんなに CI というかっていう言葉はそこまで大きく馴染みはないのかもしれないんですけど、最近やれてるDX ですね。デジタルトランスフォーメーションとか、まあ、ひろきさんも言ってましたけど、流行ってるみたいな話あったんですけど、はい、やっぱりデジタルトランスフォーメーション進めたいみたいな、うん、DX したいっていう会社さんは多分結構いるんじゃないかなと思って、うん、で、そうなってくると、そのお客さん的にクラウドを使ってますっていうふうに言うのは多分結構強みというか魅力的に聞こえるんだろうなと思うんですよね。
はい、はい。
クラウドっていう言葉はやっぱりなんかこう、そういう、DX したい企業とか、 の話に刺さるんじゃないかな。
そうっすよね。まあ、本質的に価値あるとは思うが、こう、クラウド化みたいなことに対して予算がつくみたいなところも多分ありますよね。
多分そういうのはあるとは思うんですよね。その、自分は実際事業部ではないですし、そんなに話もそこまで、深く聞いてはいないんで、はい、うん、あれなんですけど、そんな詳しくはわかんないですけど、まあ、でもなんか、多分そういうのがあるんじゃないかなと思って、結構、大きいんですよ。キャリオットが全部で、多分40人ぐらいかな。なんで、はいはい、CI は倍以上いるんですよね、人数が。すごい。
うん。
部もいっぱい分かれてて、いろんなお客さんいっぱい持ってるような感じだと思いますね。
はい、はい、はい。
うんうんうん、
いいっすね。なんか、働く側からしても、まあ、働くエンジニアとしても、なんかこう、ベンダーごとのなんか独自の謎技術みたいな、まあちょっと謎技術だけじゃないと思いますけど、詳しくなるより、ね、まあ、ある程度こう汎用的に使える、まあ、それこそ AWS の知識とかがついたら、はい、まあエンジニアとしてもメリットでかいよね、みたいな話とか、まあセールスフォースとかも、まあ結構ね、エンジニアでセールスフォースに対してどう、いろんな感情を抱いてる人いるかもしれないですけど、
そうですね。
まあ、とはいえ、セールスフォース開発者としての市場みたいなのは一定あると思うので。
そうですね。結構、セールスフォースのポテンシャルを引き出すのはめちゃめちゃうまいとは思ってるんですよね。
うんうん。
まあ、資格保有者がたくさんいるっていうのもありますし、まあ、セールスフォースのホームページ行った時に、なんかいろんな、私、これを使って、なんか、よくしよう、みたいな、人が写ってる写真とかあったりするんですけど、その写真の人って、だいたい、フレクトの社員が一人ぐらい写ってたりするんですよね。
すごい。
そうですね。セールスフォースって、資格もあるんですけど、それ以外に、トレイルミックスって言って、e-learning みたいな感じで、セールスフォースの機能とか、セールスフォースの、まあ役割、知識とか、そういったものを、こう、勉強していくことができる、まあ、e-learning みたいなサイトがあって、あるんですね。うん、で、そのサイトは別に誰でも登録できて、誰でも勉強できるんですけど、これ、単元が終わって、単元の最後に、問題があって、その問題をクリアしていくごとに、バッジがもらえるんですけど、そのバッジを100個集めると、レンジャーっていう風になれるんですね。
ほうほう。
で、うちの会社はレンジャーが、何人いたっけな？結構いるんですよ。多分、30人ぐらい、30人以上いいんじゃないかな。うん、レンジャーが多分結構たくさんいて、すごい、セールスフォースのことなら、この部署だったらこの人に聞けばいいとか、この部署だったらこの人に聞けばいいとかっていう、それぞれにこう、本当のレンジャーがいるんですよね。
はい、なるほど。
はい。
一番上のランクなんですね、きっと。
そうです。レンジャーが一番上で、100個以上でレンジャーになれるんですけど、はい、一番トップの人は200個とか普通に超えてたりするんで。
すげ
ー。すごいですね。
うん、いいっすね。それがなんか、まあ、個人としても結構ある種市場価値になっていくと思うんで。
そうですね。
そういうのがね、やっぱ普通のなんか SI とよりもクラウド特化してますっていう方が、個人としても割とキャリアにプラスになるのかなっていうのをなんとなく印象としてあります、ね。
そうですね。なんかよく、なんか話聞くと、なんか別の会社で、なんか、別の会社じゃないか。あんまり知識がない人が、そのセールスフォースでいろいろやろうとすると、結構、意外とできてしまうことが多くて、意外とできるっていうのは、ちょっとのことなら、ちょっとこう、力技で解決できることとかも結構あるんですね。
うんうん。
で、それでやってしまったがゆえに、それをさらに拡張したいってなった時に、そこで行き詰まってしまう人が結構あったりとかするんですけど、
うん、
そういうのを拾い上げて、この場合は、 ちゃんとした形にちょっと修正していきましょうみたいな感じで、修正するようなこととかもやったことがあるって言ってる人の話を聞いたことありますね。
うんうん。いいですね。まあ、ちゃんと設計でき
る、ね。よく聞く話や。
そうですね。
セールスフォースよく聞く話。
なんか。
そうですね。セールスフォース、最初、セールスフォースって何なんだろうっていうの全然わかんなかったんですけどね。お二人って、知ってます？セールスフォースって。
なんだろう、ある程度分かっているような気もするし、さっきのお話で言うと、まあ、なんか、あんま考えずに作ってもなんか始め動くみたいなのも聞いたことあって、それに、なんかデイビー設計と同じだみたいなこと聞いたことありますね。
普通に。あ、そうです、そうです、そうです。
始めパッてやったら、なんかなんとなくできるけど、ちょっと運用してたら、その、はい、営業の、例えばチーム構成とか、いろんな、
はいはいはい。
の負荷に耐えきれずに、使えなくなってしまって、
そうですね。
営業のつらみになってしまうみたいなのはよく聞きます。
そうですね。イメージ的には、あれなんですよ。DB の、DB、自分の理解ですよ。自分も全然レンジャーとかじゃなくてあれなんですけど、自分の理解だと、ビューがくっついたデータベースなんですよ。
はいはい。
なので、データベースでテーブルを、クリエイトテーブルみたいなポンってやって、カラムをポポポポってこう宣言したら、それを個別に編集できるビューがもう最初からくっついた状態でポンってできるんですね。
はいはいはい。
うんうん、
で、単独だったらそれでいいんですけど、まあリレーションもちゃんと貼れて、
うん、
どっかで更新したらこっちも更新するっていうトリガーとかも動かせたりとか、そういうちょっと、なんだろうな。いろいろできる、ビューがくっついたデータベースのテーブルの塊みたいな、そういう感じのものっていうふうに自分は理解はしてるんですね。多分、ちゃんとレンジャーの人が聞いたらなんか怒られるかもしれないですけど。
まあでも、そういう話も聞いたことあります。すごい。汎用的な DB として作られてて、はい、それが誰でも使えるようになってるからすごいみたいな。
そうなんですよ。なんで、すごい、誰でもできるし、あ、データベースやっつって、Excel みたいな感じでバーって作っていくことができてしまうので、簡単なものだったら簡単に作れるんですけど、AWS とかそういうのと違って、制限がものすごいきついんですね。
うん。
その、
変になっちゃうと困る。
そうなんですよ。その制限がすごいきつくて、このテーブル、作れるテーブルの数とかが、ライセンスによって個数が決まってるんですね。
うん。
なので、ちょっと無理やりテーブル分けずに、一つのテーブルのカラムだけをブワーって増やして作ってしまったりとか、
はいはい。ありそう。
はい。そういうのがあったりとか、あとは。
高いですもんね。まあ、あれ。
そうなんですよね。ライセンスもうまくやれば。
高いって言っていいのか分かんないけど。
うん。
やりようはあるんですけど、まあそういったこととか、あとは、一回でアップデートできる、その、行数に制限があったりとか、
うん、
その、セレクトしちゃうものとかがあって、
うんうん、
セレクトした後に、なんか、Java みたいなコードが書けるんですけど、その Java みたいなコードで、その、フィルター書けるみたいなことをしてしまうと、最初のセレクトで取ってくるのが、200行とかが超えてしまうと、ガバナ制限っていう制限に引っかかって弾かれるとか。
へぇ。
はい。そういうこともあって、最初のうちは動いてるんだけど、レコードが増えていくと、もう、途中からいきなり動かなくなって、なんだこれってなったりとかするっていう、こととかもありますね。
なるほど。だから、落とし穴が多いからこそ、そこに、詳しいかつエンジニアリングできる人みたいなのが、結構、活躍なくなるとですね。
そうですね。やっぱ一番引っかかるのはそのガバナ制限で、その、そういったものに対してかなり詳しい知識を持った人が、ちゃんと、その、このコードだといずれガバナ制限を溢れるから、こういう風に直しておこう、みたいな設計を最初からできる人がいると、やっぱりだいぶその設計が違ってきますよね。
うん、うん。なるほどですね、うん。
はい。自分の理解はそんな感じです。
なるほど。
はい。
こう、でも、ちょっと、キャリアットの話に戻るんですけど。
はい。
なんか、そういう、ある種、こう、まあ、SI というか、まあ、CI と呼んでいると思うんですけど。
はい。
こう、お客さんから何かこう、受託して案件を受けて、みたいなのをやってる会社で、かつでも自社サービスとして、SaaS もやってるって、なんか、多いようでそんなに、 なんかないのかなっていう気もしてて。
うん、そうですね。珍しいですね。
そう、すごいなって思うんですけど。なんかもともとは CI やってて、そこから自社サービスとして事業が立ち上がって、キャリオットになったっていう感じなんですかね。
多分そうなんじゃないかなとは思うんですけど、自分もそんなに、そこまで、その、なんだ、できた時の話って、確かにそんなに聞いてないですね。まあ多分そんな感じだと思うんですよね。
うん、うん。
はい。
そうですよね。
うん。
まあそっちの方がね、まずはお金になるというか、その、
うん。
確かに。まあ、お客さんがいることはもう明確なので、
うん。
うん、うん。
まあね、立ち上げやすいですよね。そこに詳しい事業として。
うん。
そうですね。
軸作ってから、まあ実施サービスっていうのはよくある流れなのかな、みたいな。
そうですね。
うん。うん、
感じしますね。
はい。
確かに。その、キャリオットの事業の中で、ジェイクさんとしてはなんか、どういうことをされてるとかって。
ああ、自分は一応、うん、主にはバックエンド周りを作ってるんですね。
うん。
っていうのも、その、キャリオット、まあ最初にちょろっと説明しましたけど、車にデバイスをこう挿して、このデバイスが、位置情報を、まあ、クラウド側にバーって送って、保管してくれる。うん、で、見えるようになってるんですけど、
うん、
その、まあ、単純に、そのデータの取得の頻度が3秒に1回なんですよ。
おぉ。
3秒に1回、トラックとか車とかの位置情報が、送られるんですね。
うん、
で、1台の車だったらいいんですけど、例えば、なんかの、どっかのなんとか運送みたいな会社の人のトラックとかだと何十台ってあるわけですよね。
うん、
はい。お客さん一つでそれなのに、お客さんは、まあ、たくさん一つじゃないので、たくさんで、わーって言いたりすると、まあ、うん、膨大な量のデータが作られるんですね。
うん。
まあ、もう単純に何テラバイトとか、何テラまでは言ってないかな。何テラバイトの、情報がバーってくるんで、それはセールスフォースじゃさばけないんですよ。さっき言った制限があるんで。
そうですね。確かに。
はい。なので、バックエンド側は AWS で実装してるんですね。
はい、はい。
なので、AWS 側にローデータとして保管をしていって、で、それをサマリーして、データ量を小さくしたものを Salesforce と連携を取って、で、お客さん側がいじる画面は Salesforce にしてるんですね。フロントエンドは Salesforce、バックエンドは AWS っていう風な構成を取っていて。
ああ、なるほど。
はい。なので、そこの同期を取って、いろいろ、やってる感じですね。
なるほど。
はい。
その構成面白いですね。確かに、セールスフォースの、まあ、ある種ベンダーをやってきたことの強みも生きているし、まあ、フロントエンドの開発はそんなにしなくて、セールスフォース側に寄せて、
そうです、そうです。
コアの機能だけ、まあ、裏で作ってるってことですね。
そうですね。その、セールスフォースの考え方の、なのかわかんないんですけど、一応、うちの会社の部署の一つに、その、カスタマーサクセス部ってあって、
はい。
カスタマーサクセス、自分は転職してから初めて聞いたんですけど、その、うん、お客さんに対して、お客さんが困ったって言うたびに、自分たちが、あ、じゃあこうしますっていう風にやっていくとなると、その一つのお客さんにかけるコストもすごい上がっちゃうし、お客さんはすぐ治らないし、こっちはもういっぱいいっぱいになっちゃうっていう、お互いにこう不幸になっちゃうんで、うん、基本的には、一緒にできるようになっていきましょうっていうふうに伴走していって、で、最終的にはお客さんで自走できるような形に持っていくような、うん、アプローチを取ってるんですね。まあ、それをやってくれてるのがカスタマーサクセス部っていうんですけど、
はい、
そのカスタマーサクセス、お客さんの事業の成功を、するために、横で一緒に走って伴走してって、こういう時はこういう風にしましょうね。こういう時はこういう風にした方がいいんじゃないですかって提案したりとか、時にはアシストしていって、お客さんが自走できるような形に持っていくのを、目標としているんですね。
うんうん、
で、そうなってくると、やっぱりセールスフォースがフロントエンドっていうのはかなり強くて、はい、本当に、カラムを増やす時って、設定画面からカラムを追加、新規でポチッと押せば、本当にクリックだけで、コードを書かないで、その、カラムを1個増やしたりとか、 そういうことはできるようになる、はい、できるので、
うん。
ちゃんと伴走がうまくいってれば、お客さんの、その、お客さんが自分たちで、作っていけるようになるんですね。
はい、はい。
はい。特にレポートとかそうですね。そのデータをサマリして、グラフで表示したいとか、まあ数をカウントしたいみたいになった時に、最初はカスタマーサクセス部とかがやっぱ一緒にならないと難しいんですけど、慣れてくるとお客さんたちが自分でレポート作って、うん、今こういうデータが見たいとかっていうのを自分たちでできるようになると、お互いにハッピーになるっていう。はい。
なるほど。
そういう、はい、ことが、すごいいいなというふうな部分の一つですね。
いいっすね。確かに。まあ、さっき、その、セールスフォースはビューがくっついた DB だみたいな話ありましたけど、はい、そのセールスフォースっていう、まあ、ビュー、フロントエンドに慣れておくことで、はい、まあ、その裏側にどんなデータが入っても、まあ、ある程度共通の、まあ、操作だったりとか、まあ、なんだ、ノウハウによって、まあ、カスタマイズしてみたりとか、できるようになるっていうのがね、はい、いいんで、なんか別の事業とかも、セールスフォースをフロントエンドにして、裏側のデータだけ変えて、じゃあ別の SaaS ですって言って、作っていって、売ってみたいなのいっぱいなんか増やせそうですね、それ聞く
と。確かに。
そうですね。増やせるんですけど、やっぱりすごいやっぱ難しいんですよ。その AWS とか Azure とかと、セールスフォースを連携するってなると、うん、その連携するときも、その、やっぱガバナ制限とかが結構きつかったりとかして、はい、そこはやっぱ知識ないと厳しいっていうのが正直なところですね。
うん。
なるほど。
それはすごいなんか、その CI 事業部とシナジー効いているところっていうことですよね。
そうですね。すごい、うん、だから、勉強会とかもめちゃめちゃ活発にやってて、社内勉強会も。推奨、その会社が推奨してて、まあ、コロナで今行けてないですけど、コロナの前、出勤してた時は、勉強会に参加するとお昼ご飯出るみたいな。お昼ご飯食べながら、ランチ勉強会みたいな感じでやっていくんですけど、多い日だと1週間全部ランチ勉強会とかあって、お昼ご飯0円だった時あった。
いいですね。それは会社が出してくれるってことですか、ね、
そうです、そうです。会社が出してくれて、前日までにお弁当の注文等に名前書いておくと弁当が届くみたいな。
なるほど。いいですね、はい。確かにでも、そういう勉強会で、セールスフォースとかの、まあなんか、ナレッジが溜まっていくと、まあいろんな事業だったり、まあ案件にプラスになってきて、まあそれが最終的には、こう会社の、業績にもかかってくるから、まあ、ランチ代出すぐらい安いもんみたいな。
そうですね。はい。会社としても、そういう技術者を、応援するように、してるみたいで、その自分が入社するときも社長が言ってたんですけど、その、やっぱりエンジニアを大切にしないと、やっぱ辞めてっちゃう、辞めてっちゃったりとか、まあ、不幸になっちゃって、結局残ったソースコードも、なんか、人が書いたものだから理解するのに時間かかったりとかっていうので、まあ会社にとっても良くないし、本人もまあ嫌な思いをしてしまうことがあるからっていうので、まあ一時期なんかそういう瞬間があったみたいなんですよね。そのエンジニアが辞めていってしまっていると。これは会社としてまずいんじゃないかって思って、エンジニアを大切にしないとっていうふうに、まあ社長が考えたみたいで、まあランチ勉強会の推奨だったりとか、まあ当然じゃ当然かもしれないですけど、業務関連書籍、その、
うん、
本の購入代金とかも払ってくれたりとか、あと、その、まあ、自分がすごい驚いたのは、自分が入社して、6月なんで、6月の末ぐらいに、AWS サミットがあったんですよね。
はい。
あれに、行きますって言われて、女子に
。ほう。
自分に入社したてですけどいいんですかって言ったら、ぜひ行ってください。で、行って見たことを勉強会で話してください、みたいな感じで、もうさらっと、言ってくれたんですね。
いい
っすね。それは全
身。アメリカであるやつですよね。
アメリカではないですね。AWS サミット。
あ、違うんだ。
はい、AWS サミット東京ですね。
あ、サミット東京、
うん、はい。一応、アメリカでやったやつは、 全員、希望者全員は行けないので、でも何人かは、その会社がお金出してくれて行ってたみたいです。
うん。
はい。スラックにその通知がバーってきて。
うん。
何人ぐらい ?10 人ぐらい行ったのかな。はい。なんか行ってましたね。
なるほど。まあ、10人もね、はい、結構いますからね。いいっすね。
結構いいお金来ますからね。
そうですね、うん。なので、そういうすごいこう、エンジニアがこういうのを行きたいとか、そういったものに対してはかなり積極的に、行ってらっしゃいって言ってくれる会社でしたね。
うん、
前職だと、そういうのに行きたいって言ったら、まあ、行かせてくれないというか、まあ、有給取んない限り、基本行けないんですよね。
なるほど。仕事とは認められないみたいな。
そうなんですよ。そういうのがあったんで、自分転職して驚いたんですよね。まあ、聞いてる方々からすれば当然だと思ってる方もいると思うんですけど、はい。自分は驚きましたね。
そうっすね。まあ、そうじゃない会社の方が多分世の中的には多いと思うので、いい会社な気がしますね。聞けば聞くほど。
そうっすね。
はい。ありがとうございます。
はい。
あと、そうっすね。なんか、まあ、会社の話もすごい面白いんですけど、他に、はい、大きな出来事があったんですか？
そうですね。
はい。まあ、ちょっといろいろね、いろいろあったことは書いてあるんですけど。
はい。
年表になってますからね。
年表書いてます、ね。年表
じゃないか。時系列表みたいな。
はい。出来事があって、まあ、これから転職する、される方とか、もうちょっと参考になる、本当に参考になるような話が多分ちょっとあると思うんですよ。なので、聞いて、まあ、それを言いたいがために、ちょっと2回目出演をしたっていう感じなんですけど、はい、まず最初に、まあ、去年の6月に自分転職をしたんですけど、
うん。
転職したてだったんで、保険証が発行されてないんですよね。
はい、はい。
転職した瞬間って、なんか保険証発行されてなくて、一応その保険証の代わりになるよみたいなものが、前職の会社から、送られてくるはずなんですけど、その、郵送なんで、若干タイムラグがあるんですよね。そのタイムラグの間に、自分、銀歯が取れたんですよ。
ほう。
で、あれ、銀歯取れたってなって、結構歯が深いとこまで銀歯が刺さってたんで、そのなんかちょっとチリチリして痛いっていう状態で、このままだとちょっとまずいってなって、うん、歯医者に行って保険証見せてくださいって言われた時に保険証がないってなったんですよ。
はい。
で、そういう時ってどういう状況になるかっていうと、一応治療は受けれます。
うん。
治療は受けれて、ただ、身代金として5000円取られます。
なるほど。
はい。5000円を預からせてもらいますっていう風な状態になって治療をして、で、次来た時に、ちゃんと保険証を持ってくると、その5000円は返してもらえます。
うん。
1ヶ月以内に持ってこないと、その身代金は取られてしまいます、確か。
なるほど。質屋みたいですね。
そういうことがあるので、まあ、歯医者だったら5000円だったと思うんですけど、なんか大きな怪我とかしちゃった場合はもっと大きいお金かもしれないんですけど、一応、その、保険証持ってない場合でも治療は受けれます。で、ただ身の代金を取られますっていう話ですね。
はい、はい。
はい。転職して1、2週間、まあ長いと3週間ぐらいは、保険証がない状態になると思うので、転職される方は、保険証が必要な、状態だったらちょっと気をつけておいた方がいいと思います。
確かに、保険証が必要な用事をね、済ましておかないといけないと。済ましてから転職しようと。
はい。はい。
基本、僕も、どうだっけな、なんか一回ぐらいそうな状況になった気がしますね。
保険証がないくて困った状況ですか？
困った、そんなに困ってないですけど、まあ、すぐ来たんで。
はい。
うん。でも、毎回結構言われません？その、会社に。前の会社に、 気をつけてねって言われますよ。
気をつけてねっていう感じですか？
あ、その、だから、なくなる状態になるから気をつけてね、み
たいな。ああ、自分の場合は言われなかったですね。
ああ、
多分言い忘れてただけなのかな、なんか。
まあ、会社による気はしますね。
会社による気はする。
言う義務は多分別にないので、はい、善意で言ってくれてるんだと思います。
うん。
はい。
大体言ってくれてる気がするな。
そうですね。自分気づかなかったですね。
なるほどですね。
いや、まあでも結構重要な話ですよ。意外と。
そういう。
笑い話に。
うん。
済んだらいいけど。
本当に、そういう時に限ってなんか起きる、ね。自分、銀歯取れるなんて、本当に、本当この10年とかでこの1回だけですからね。
確かに、このタイミングでまさかみたいな。
そうですね。びっくりしましたね。
確かに。
ファミチキ食ってる時にガリッと落として、えっ
ファミチキの中に何かがと思ったら銀歯だった。
そうです。やべえ。
ありますね。確かに。
はい。
結構でも、健康関連で、もう一個。
そうですね。もう一個重要なことがありまして、まあ、その前にですね、はい、その、前回のミートアップの時にも、夏やったミートアップの方ですね、の時にもちょっと話をしてたんですけど、はい、結婚式を挙げる準備を今してますって話を確かしたと思うんですよ。うん、で、まあ、トレロでちょっと管理、タスクを管理しているみたいな話をして
た
んですけど。
ああ、はい、そんなにしましたね。はい。
はい。まあ、一応うまくいきまして、去年の10月に結婚式を、まあ、無事挙げることはできまして。ありがとうございます。ありがとうございます。まあ、本当コロナの前でよかったなっていう感じなんですけど。
本当です
はい。そうですね。はいうん、まあ、ちょっと雑なんですけど、その、自分の結婚式に来てくれた、そのサークルの後輩の女の子がいたんですけど、うん、この子が、その、うん、自分の結婚式見て、やっぱ結婚式あげた方がいいと思いましたって言って、そこから結婚式を、その、やろうって言ったカップルがいたんですよ。そのカップルが結婚式あげる日付が4月だったんで、ちょっともろ被っちゃって、
なるほど。
式場自体が、まあ、延期、キャンセルにはならなくて延期っていう形になってはいたんですけど、ちょっとまだ目処立ってないみたいで、かわいそうだなっていう状態ですね。
そうですね。僕のサークルの同期とかも何組か結構結婚ラッシュなので、この時期にあげようとしてて延期になったみたいな2組ぐらいいますね。
かわいそう。
そうですね。もうどうしようもないですからね、こればっかりは。ちょっと残念ですが。まあ、はい。ちょっと今の雑談でしたね。まあ、そんな感じで、10月に一応結婚式を挙げたんですね。
はい。
で、まあ、結婚式の準備とかもあったり、まあ、結婚式は疲れるだろうと思って、結婚式の前の日と、結婚式の後に、有給を取っていたんですね。で、その前に、まあ、なんか、8月か9月ぐらいに、なんかちょっとした風邪をひいてて、1日だけ休んじゃってて、まあ、そこでも有給使ってたんですよ。
はい。
で、まあ、今の会社だと、入社1年目にの有給の付与の仕方が、最初の半年5日、で、後半半年5日の合計10日付与されるんですね。
うん。
で、最初の半年が、5日分付与されてるんですけど、まあ、8月とかに1日使ってて、まあ、結婚式でなんだかんだで3日ぐらい使ってて、
はい。
有給が1日しかなかったんですよ。残ってなかった状態で、11月の暮れにですね、急性胃腸炎にかかってしまいまして。
はい、はい。
はい、倒れましたと。
なるほど。急に、倒れてしまったんですか。
急に、そうですね。本当に、倒れるというか、結構凄まじい状態になってまして。
胃腸炎ってなんか、結構度合い、場合によるじゃないですか。
そうですよね。
結構やばいやつだったんですか？
結構やばい状態で、その、まあなんか夕方ぐらいかちょっと調子が悪いぞってなって、まあ、ちょっと物を食べれない状態だったんですよ。で、しばらくしたら嘔吐が止まんないというか、何も食べてないんで、その、胃液しか出ないんですけど、まあ嘔吐が止まんなくなってきたと。
はい。
で、ものすごい寒かったんですね。ものすごい寒くて、ずっとガタガタガタガタ震えてたんですけど、その、ちょっと、まあ、寒いからだと思ったんですよ。11月も終わりだったんで、単純に今日はすごい寒い日だって思ってたんですけど、その後一応、車で病院に行ったんですけど、まあ、救急車呼んどきゃよかったんですけど、ちょっとまともに歩けない状態で、
うん、
で、病院で熱測ったら40度だったんですよ。
うおー、やばい。
40度なのに、もう、ガタガタガタガタ震えてるんですよ。その、もう本当に、うん、ブルブルブルブルガタガタガタガタ震えてて、
うん、
で、夜間の救急で入ったんですけど、じゃあちょっと採血しますって言ったんですけど、血が取れないんですよ。
ほう。
脱水、完全なる脱水症状で。
へー。
両手両足に血が通ってなかったんですね。
そうなるんですね。
はい。脱水症状が本当に進むと、末端の方のには血液流れなくなって、体の中心にだけとりあえず重要な臓器にだけ流れて、
うん、
なんで両手両足は死人みたいに冷たくなって、
はい。
だから寒かったんですよ。
なるほど。
なんかすごい寒くて、で、自分過呼吸になってると思ったんですけど、ずっと手足が痺れてるんですよ。
うん。
痺れてて、その開けない、手も開けないみたいな状態になって、
うん。
で、多分過呼吸だって言ってたら、まあ病院の先生も過呼吸なのかな、みたいな感じだったんですけど、まあ採血の時点で、血が2ミリリットルしか取れなかったんですよ。流れてないんですよ、もう手に血が。
はい。
その状態で点滴をしてくださいと思いまして、っていうのも、去年の、ちょっとまた、すいません、話若干飛ぶんですけど、去年の、年末のミートアップ、自分参加したんですけど、途中で帰ったんですけど、
うん。
すいません、途中で帰ってしまったんですけど、そこは、ちょっとすいません。
全然いいですよ。
全然いいですよ。
はい、その時に、ガミさんがちょっと、いじってくださったのが、ピザが出たから帰るんですかって言ってくれたんですよね。
そうな、ピザね、苦手だっていう話を。
はい、はい、はい。
ピザ食えない系エンジニアのジェイクなんで、
はい、
はい。ピザ食えない系なんですけど、そのピザが食えなくなった理由も、その、中学生の時に、ピザを食った後に急性胃腸炎になったんで。
ああ、なんか言ってましたね。
はい。ピザが食えないんですよ。で、その時の経験で、急性胃腸炎的な感じの、この症状だったら、点滴をしないとやばいぞって思ってたんで、
うん、
その夜間で救急入った時に点滴をしてもらったんですね。
うん、
で、ただ、夜間の救急なんで、多分ですけど、その、医大生みたいな感じの、
はい。
ちょっと、あんまりこう、あんまりちゃんとした先生じゃないというか、そんな感じの先生だったんですよね。
はい。研修医みたいな。
研修医みたいな感じで、ちょっとおどおどした感じで、でも自分こっちぐったりしてるか何も言えなくて、で、点滴したんで、胃薬出しておきます、みたいな程度で、返されそうになったんですけど、もう一本点滴打ってくださいって言ってお願いをして、うん、一応なんとか、点滴をしてもらった状態で、一応帰ったんですね、その日は。
ほう。
で、解熱剤もらってたんで、なんとか2日3日は、寝るときは解熱剤飲んで、でも昼間は40度まで上がって、みたいな、繰り返して、これは絶対ただごとじゃないぞって思って、平日に、倒れたのが土曜日だったんで、
うんうん、
3日分薬出されたんで、土日月って休んだんですよ。
はい。
うん、
で、火曜日にちょっとこれはまずい。薬もなくなったし、つって、病院行ったら、ちゃんとした、まあ、今度はちゃんとした外来で行ったら、先生がその場で、あ、超脱水症状だねって言われて、 入院しましょうっつって、その場で緊急入院になりました。
なるほど。そんな状態の中、2、3日過ごしたんですか？
そうですね。2、3日もう死に物狂いで、なんで、もう、生きた心地しなかったですね。
それは、その、嘔吐のしすぎで、脱水症状ってこと？
あ、いや、嘔吐は、最初の方、だけど、あれは、脱水症状がもう極限まで行くと、嘔吐しちゃうんですよ。
ああ。
なんで、
急性胃腸炎で脱水症状か。食べれなくなって、飲めなくなって脱水症状？
そうです、そうです。で、点滴をしてもらって、少しは回復したんですけど、もう、そしたら、もう、下痢がもう、下痢っていうかもう、水がシャーって出るだけなんですけど、
うん。
そういう状態が3日間続いたんですよ。
へぇー。
で、外来で行った時に、その、CT スキャンを撮ったら、その先生が、なんか、ひょうひょうとした顔で、もう大腸が全部腫れてるね、って言って。
怖
っ。全部腫れてたんだ。
全部腫れてるんですよ。もう、余すとこなくすべて腫れてる。って言われて、
はい、
でもそうなって大腸が機能してないんで、その水が吸収できないんですよ、体が。
あ、はいはい、はいはい。
その点滴で水を入れたとしても、結局、その水を吸収する器官が大腸なので、
うん、
大腸が全く機能していないので、うん、水が吸収できないと。
で、なるほど。
それで脱水症状だったんですね。
はい、はい。
やばいじゃないですか。
はい。なので、緊急入院して、もう、これは、大腸を休めるしかないって言われて、一週間何も食べずに、点滴だけで、生きるという。
なるほど。なかなかない経験ですね。はい、
そうですね。なかなかない経験ですね。まあ自分としては2回目なんですけど。
そうか。急性胃腸炎としては2回目。
はい。こんな感じで、
じゃあ何食べたとかあるんですか？
一応、あるとしたら前日鶏肉、前々日かな、うん、に鶏肉を食べたんですけど、ちゃんと火は通ってたはずなんですけどね。うん、ちょっとそこが。うん、原因は結局わかんないですよ。最初の時にちゃんと検査してもらってないんで、検便とかしてないんで、
はいはい、
返されちゃったんで。3日間自宅療養しちゃったんで、結局原因がわからず、ただまあ細菌性のものらしいですね。その、熱が出るのは細菌性のものらしいんですよ。
ああ、ウイルス性じゃなくて細菌性ですね。
そうですね。O157 とか、
うん、
サルモネラ菌とかかな。
はい、はい。
で、そうな、な
んか。はい。で、ノロウイルスとかだと、熱はそんなに出ないらしいんですよね。ウイルス性のものだと。うん。まあ、なので自分はめっちゃ熱が出たから、多分細菌性のものだよっていうふうに言われて。
うん、うん。
はい。こんな感じで。はい。で、一週間入院したんですけど、そうなると、さっき話したように、有給が、残ってないんですよ。
うん。確かに。
で、6月入社なので、12月になると半年になるので、5日付与されるんですけど、付与されなかったんですよ。
はい、はい。
されてない直前で、結婚式で有給も使い切ってる状態なので、欠勤扱いなんですね。うん、その、うん、今合計10日間入院したんですけど、
うん。
9日ぐらい、8日か、8日間ぐらい欠勤状態になったんですね。
はい。
そうしたときに、給料どうなるんだろうっていう。入院してて、お金が必要なのに、給料どうなるんだろうっていうふうになったときに、自分が知ったその時の国の制度があって、それが、傷病手当。
はい。
まあ、国というか、保険っぽいんですけどね。関東 IT ソフトウェア保険組合がなんか出してるっぽいんですけど。
うん。
就労不能期間のうち、最初の3日間を除いた残りの日数分が、給料の3分の2もらえるんですよ。そういう制度があって、
はい、はい。
はい。で、その時に、 就労不能証明が必要にはなってくるんですけど、その証明書さえ出せば、ちゃんと、給料の3分の2は保証してくれるっていう制度があったので、まあ、それを使ってくださいっていうふうに総務の人から連絡をいただいて、まあそういうのがあるんだっていうふうになって、ちょっと助かったというか。はい、そういうふうになって、ちょっと安心したっていう感じですね。
うん。
で、ただ、はい、ただ、その就労不能手当が自分の場合はちょっと、ちょっと特殊なケースだったんで、行ったり来たりで結構時間かかっちゃったんですけど、っていうのも、その最初の、就労不能期間っていうふうに医者が認めた期間なんですね。その就労不能証明で証明できるのって。そうなると、自分の担当医って自分を見てるのって火曜日からなんですよ。
なるほど。最初に緊急で行った時は入ってないってことですね。
そうです。緊急で行ったのは土曜日からなんです。土曜日なんですよ。で、土曜日が一番しんどくて、土日、月は、が一番きつかったんです。どっちかっていうと。
はい、はい。
なんですけど、就労不能手当をもらうための証明書を、発行したときに、まあ先生からすると自分が見たのは火曜日から退院までの期間なので、3日間少ないんですよ。
うん。
で、その状態で、就労、傷病手当を申請してしまうと、最初の3日間が覗かれてしまうので、自分からすると、動けなかった期間のうちの6日間覗かれちゃうことになるんですよ。
はい。
それはしんどいって言って、医者に、最初の初診の時から自分動けなかったですよねってお願いをして、ちゃんと、土曜日から、就労不能、不能証明書を出してもらったんですね。そうしてもらう。
意外と融通は効くんですか？
そうです。お願いをしたら、一応同じ病院で見ていたので、カルテはあったんですよ。
ああ、なるほど。
はい。なので、まあ、明らかに動けなかったっていうことだったんで、医者がちゃんと訂正して、認めてくれました。
うん、うん。
はい。なので、で、しかも、土日って挟んでたんで、その土日とか関係なく、日数分かける3分の2の保証がもらえるので、その、まあ、本当に、助かったというか、それで、ちゃんとお金が出てくれましたね。
いいっすね。なんか、実際にそういうのって、まあ、調べれば出てくるんでしょうけど、体験しないと、全然知らないと思うので。
いや、本当に。
それをね、体験した人が聞けるのはね、いいです。明日は我が身だなっていう気がします。
鶏肉には気をつけていただきたいんですけど。まあ、本当に、なんかおかしいなって、やばいなってなったら、ちゃんと、病院に行って、見てもらうのは当然ですけど、まあ、それでね、入院とかして、欠勤になった場合は、ちゃんと給料の3分の2もらえるっていうのだけ知っておくと、すごい、まあいいのかなっていうふうな、とこですね。
それ実際その IT 憲法以外だとどうなんですかね？
自分が、自分に対応するのが IT 憲法だけだったんで、だったんですけど、どっちかっていうと IT 憲法って結構融通効いてるらしいんですよね。他の保険よりかは。
そうですね。そう聞きます
よね。なんかあんまり病気になる人とも、なんか若い人が多いし、まあ給料高めだったりして、結構、手厚いと聞きますよね。
そうなんですよね。手厚かったので、まあもらえる、その3分の2もらえるっていうのが、まあ、でも多分、産休とかも3分の2もらえたりとかするんで。
はいはい、
はい。はい。多分そういうのも、あると思うんですよね。しかもこれって確か直近3ヶ月間の給与を元にしてるんですよ。
うん、うん。
で、直近3ヶ月間の給与を元にするんですけど、その元にするのって、給与証明とか確か出すんじゃなくて、保険組合が徴収してる保険料から逆算して計算してるんですね。確か。
はいはいはい。
なので、その直近3ヶ月間、めっちゃ残業とかしてると、その3分の2もめっちゃ増えます。確か。
なるほど。
はい、そういうもんね。
残業とかしてたりとか、あとは、あれですね、定期代とかも含めた状態で、算出されるはずです。
へー。
あ
ー。 なるほど。
3級も同じですね。
はい、はい。
はい。そういう制度があるって聞いて、しかも、その、単純な給与というか、ではなくて、まあ、そういう、支払われた額をもとに計算してるんだなっていうのも、そこで初めて知ったんで。はい。まあ、多分、確かそうだったと思います。
いいっすね、いいっすね。
はい。まあ、
そういうのちゃんと知るのは大事ですね。
うん。うんうん、そうですね。まあ、他にも、なんか、一括で、その、病院に払うお金が10万円を超えた場合って、10万円以上のやつって保険から返ってくるんですよ。自分は1週間以上、10日以上入院したので、合計で15万円ぐらいかかったんですけど。
おー、いかつい。
はい。まあ、1回15万円は払わなきゃいけないんですけど、その後5万円返ってくるみたいな。
うん、はい、はい。
そういうことがあったり、まあ、あと個人で、この保険とか加入してたんで、入院1日、まあ、1万円とか、入院1日5千円みたいなのが出たので、一応、トントンというか、そんなに傷は深くなかったので、まあ、保険とかやっぱ入ってた方が良かったなっていうふうに思いましたね。
確かに、保険大事ですね。
本当に、実感しましたね。保険の元取ったんじゃないかな。これで、一回で。
確かに、確かに。
うん。
いやー、いいっすね。なんか、傷病手当受け取る手続きとかって、そんな大変なもんでもないんですか？
一応、会社から出してもらうので、会社の、多分、総務とかの方がいれば、お願いをして、いただく必要があって、うん、書類は、なので、総務側で用意してもらうのかな。まあ、多分、インターネットの、厚生労働省かなんかのホームページから、ダウンロードできるのかな、フォーマットは。で、そこに、自分のが記名する欄と、病院に記入してもらう欄と、あと会社が記入してもらう欄があって、
はい、はい。
なので、会社の、まず総務にくださいって言ったら、総務がまず自分のとこ書いて、で、あとは自分が書いた後に、お医者さんに、ここ書いてくださいって言ってお医者さんに渡して、で、お医者さんに書いてもらったら、最後それをもう一回総務に渡して、総務から、IT 憲法の方に出してくださいってお願いする感じですね。
いいですね。はい、じゃあ、そんなに、その書類さえ、用意できれば、
そう。
あとは総務の人がやってくれるってことですね。
そうですね。ただ、転職したばっかりだったんで、自分はまだ。転職して半年経ってなかったんで、健康保険の、前職の、方にも、許可を取んなきゃいけない、みたいなのが、なんかあって、各書類が、ちょっと一個だけ増えます。確か、健康保険証が前職から引き継いだものですよっていう証明するために、前職の会社名とか書いたりする欄があったかなっていう感じですね。
なるほど。まあ、それだけ。前職代も払ってたっていうことをちゃんと証明しなきゃいけないみたいな。
はい。それの証明の期間とかあったんで、多分そういうのがない人は2週間とか3週間とかで出るんですけど、自分はちょっと長くて1ヶ月以上かかった感じですね。
はい、はい、はい。
はい。
なるほどっすね。すごい。めちゃくちゃ具体的で学びの多い話を聞いている。
はい。この話、これまあこの感じになった時に、これは転職した後に、直後にこういうことが起きたら、マジで困る人多いんじゃないかと思って、これはぜひしがないラジオで話したいと思って。
確かに、そうですね。これをね、聞いてる人で、今後、あの時に聞いた、あれだってなる人が出てくるかもしれないんで。
そうですね。まあ、そういう人のためになればいいかなと思って。はい、で、もう一つ、入院、まあ、かなり、狭いですけど、
はい。
自分の場合、禁食だったんですよ。入院期間が。ご飯を食べちゃいけないんですよ。
ああ、うん、なるほど。
はい。点滴を1日に、2リットルぐらい点滴するんですけど、
はい。
それ、すごいですよ。もうなんで、両腕がもう、針で刺さってあざだらけみたいな状態なんですけど、
うん。
その時に、自分は、入院期間中、積んどくを消費しようと思ったんですよ。
はい。
はい。
もうめっちゃいっぱい積んどくがあるから、 これはもう消化しようと思って、嫁にちょっと本を持ってきてもらって、読み始めるんですけど、
はい。
びっくりするぐらい内容が頭に入ってこないんですよ。
それはなんで
なんですか？それはお腹空きすぎてど
うの？そうです。集中できないんですよ。その、一ページ、見開き一ページが読めないんですよ。左から読んでって、右のページに移ったら、あれなんだっけこれっつって、もう一回左のページ戻るみたいな。
マジか。
はい。集中力が皆無なんですよ。全然なくて。
はい。
読んでても読んだ気にならないし、内容も頭に入ってこない状態で、で、なんでだろうと思って、携帯でゲームやろうとしたらもう、ゲームも集中できないんで、楽しくないんですよ。
へえ。
なので、禁食だと、本読めないです。
なるほど。いやー、なんかでも、それを聞くと、まあ、若干違いますけど、こう、食事とかを気をつけると、自分の集中力が上がったりとか、まあ、よく話聞くじゃないですか。
はい。
なんかこういう食事法みたいな。
うん。
なんか、それも全然あるんだろうなって思います
ね。そうですね。なので、本当に、ご飯って大事だなと思って。で、暇になっちゃうんで、テレビ見ようと思ってテレビつけるじゃないですか。
はい。
そしたら、めちゃめちゃ、もう その時初めて驚いたんですけど、めっちゃご飯の CM って多いんだなっていうのに気づいて。
なるほど。
辛い。お腹が減ってしょうがないのに、めっちゃうまそうなご飯の CM ばっかするんですよ。
はい、はい。
その、マックの CM も何回も見たし、クックドゥとかもマジあれは犯罪ですね。うまそうすぎて、テレビも見てらんなくて。
はい。
朝とかも、情報番組とか見てると、北海道、冬の物産展みたいなとかやってんすよ。
大体ね、そういう食欲に訴えてきますからね。
本当にそういうのがあるんだなと思って、テレビも見たくないし、その本読んでもあれだし、ゲームもできないしって地獄の一週間でしたね。
確かに、じゃあもう何もできないっていう状態をひたすら時間が過ぎるのを耐えなきゃいけないってことです。
耐えなきゃいけなかったね。結構地獄でしたね。で、最後、その7日目ぐらい、8日目ぐらいから、重湯が出たんですよ。
はい、はい。
そろそろちょっと点滴やめて、ちょっと慣らしていきましょうって言って、重湯ですね。まあ、おかゆ、全がゆって書いて重湯ですけど、それを飲んだ直後から本が読めるようになったんですよ。
すご。そんな明確に変わるんですね。
明確に変わりました。ムスカみたいでした。もう読めるぞ、つって。嬉しかったっすね。本が読めた時は本当に嬉しかったですね。
確かになんか、このまま一生本が読めないんじゃないかという不安に駆られそうですね。
本当に、なんでこんな集中できないんだろうっていうのがあって、ぼーっとしてる時間も長かったですし。
うん、うん。
きつかったですね。だから本当、その糖分っていうか、栄養って大事なんだなって思いましたね。
確かに。逆にでも、どうなんすかね。一週間って結構長い気がするんですけど、
はい、
こう、最初にもうちょっとなんか、ちゃんと入院できてたりしたら、もっと早く退院できてたとかあるんですかね。
多分、あるんじゃないですかね。その、最初の家に帰された3日間で、一応ご飯も食べてたんですよ。まあ、お粥とかにしてたんですけど、
うん。
その一応まあ、治すためにもエネルギーつけなきゃっつって、お粥とか食べてたんですね。それがもしかしたらあんま良くなかったかもしれないですね。まあお医者さんも、休めるしかない。これは大腸休めるしかないよって言われてたんで。
はい、はい。
はい。そのための入院ですね、うん。はい。
負担になっちゃってたかもしれないから、まあ、もう結構早めに、なんかどういう教訓があるのかなと思って、うん、この話に対して。ちゃんと体調悪くてもうこれはやばいとなったら、結構病院にちゃん、訴えてでも、入院させてもらったり、ね、まあ、ちゃんとね、ちゃんとした医者に見てもらったりした方がいいっていうのもあるんですかね。
そうですね。その自分が思ってる症状によりも、そのお医者さんがなんか軽い症状言ってたら、なんかおかしいぞって食い下がった方がいいなっていうのは思いましたね。
うん、うん、
うん。
確かに。いや、まあね、難しいですけどね。なんかそんな朦朧とした状態で、
はい、
食い下がり続けるっていうのも、 結構ね、精神的に疲れると思うんですけど。
そうですね。
働けない期間が長くなることを思うと、頑張った方がいいってことですね。
うん、そうですね。脱水症状で下手したら死んでたかもしれないんで。
ね、確かに。
うん。本当に死の直前だったんじゃないかなっていう感じしますね。この両手両足の感覚がなくなってたんで。
なるほど。
はい。
いやー、いいっすね。これまでのしがないラジオにないような話を聞けて。
うん。なんか、話しててこれで本当にしがないラジオでよかったのかなとは今思ってますけど。
いいんじゃないですかね。まあ、楽しく働くためには、ね、健康が大事なんで。
いや、本当に健康が大事ですね。
はい。
うん。
ありがとうございます。
はい。まあ、こういう話を、はい。こういう話を、ちょっとしたいな。はい、まあ、転職した後のこの欠勤の話とかは、まあ、転職をしようとされている方とかで、なんかもし不安になっている方いたら、まあ役に立つかなと思って、話したいと思ったんですよ。で、11月の末に、まあこういう状況になって、まあ12月1ヶ月は、油物とかスパイス効いたものとか炭酸とか避けて、すごくしたんですね、退院後は。
はい。
うん。
で、まあ1月ぐらいに、その、直近でこういうことあったんだよって話したい欲が上がってて、
うん、
1月とかにしがないラジオに出たいなとか思ったんですけど、その、12月、にですね。まあ、11月の末ぐらいからちょっと、前兆あったんですけど、その、
はい。
子供が、できたんですよ。
おー、めでたい。おめでとうございます。
はい、ありがとうございます。こんな状況で。
確かに激動ですね。そんな。
本当に。
死にかけた直後に子供ができたことが分かり。
そうなんですよ。入院してて、その、着替えとか、その、嫁が持ってきてくれてたんですけど、その、なんかちょっと体調悪いんだよねって嫁がずっと言ってて。
うん。
で、自分のやつがなんか、映ったんじゃないかってちょっと不安になったんですよね。
はい、はい。
もしかして、嫁も倒れて入院することになったらどうするんだろうって不安だったんですけど、どうやらそれはつわりだったみたいで。
おー、なるほど。
はい。で、12月頃にどんどんつわりがひどくなっていって、1月になって今度、つわりがピークになりまして。
うん。
もう、家事全般、自分がやるみたいな、状態になって、はい、はい、忙しかったんで、ね、はい、1月にはちょっと、しがないラジオ出れないな、みたいな。
はい、はい。
はい、感じになったりしてて、まあ、で、2月3月って、徐々に落ち着いて、座りも落ち着いてきて、元気になってきたかな、いよいよかなって思ったらコロナで。
確かにそうですね。
はい。コロナで、在宅ワークになって、
うん、
そうですね。もう3月から、1回だけ出社したかな。
はい、はい。
あの、あ、2回か。あの、ちょうど、プレクトが、あの、会社移転したんですよ。
おー、いつですか？
3月の真ん中かな？ 15 とか。
結構じゃあ、真っ只中というか、はい、これからコロナやべえみたいな時に。
そうですね。
重なっちゃったんですね。
はい。結構やばくなってきたっていうので、3月1日から、リモートワークしてたんですね。
うん。
ただ自分の持ち物が会社にあるんで、引っ越さなきゃいけないっていうので、前の社屋に一回出社して、段ボール箱にいろいろ物を詰めて、引っ越した後に、
はい、
新しい会社に出勤して、段ボールを開けるっていう。
はいはいはい。
その2回だけ出社したかな。それ以外はもう全部リモートワーク。
うん。
ですね。なんで新しい会社、新しい社屋に全然行ってないんですよね。
もったいないですね。
そうなんですよね。
新しいオフィス。
はい。まあ、それでステイホームだったので、まあ家にずっといるので、まあ、前回も話したと思うんですけど、まあ、再び、嫁と FF な日々が始まりましたね。
はい、はい。
もう、退勤したら
退勤したら、ファイナルファンタジー10をやると。前回は、ファイナルファンタジー13をやったんですけど、前回の自分のしがないラジオの出だしが、FF 派ですっていう話から始まって、
うん、
ファイナルファンタジー13を 嫁と一緒にやってますって話から、ポケモンの話とかになったんですけど。
はい、はい。
はい。ちょっとそれとかませて、一応、今年の3月から、3月とかは、嫁と、ファイナルファンタジー10をやってました。
10いいですね。10が一番好きですね。
10いいですね。よかったですね。
うん、あ、もう終わったんですか
?10 はクリアしました。10-2 は、今やってる途中ですね。
なるほど。
はい。
笑顔の練習ですね。
笑顔の、わっはっはっはですね。
はい。
伝わる人にしか伝わんないですけど。
はい、伝わんない。
わかんねえ。
はい。笑顔の練習ですよ。
そうです。いいシーンですよ、
はい。いいシーンですよ。
なるほど。ちょっと勉強しておきます。
はい、お願いします。
はい。
もうすぐ生まれるんですか?
そうですね。7月の終わりですね。予定日が。なので、あと2ヶ月ですね。
うん。
もうだいぶお腹も。
さっきもおっしゃってましたけど。
はい。
産休取るんですか?
自分ですか?
はい。
そうですね。取れればいいかなと思ってますね。
うん、育休かな?
そうですね。育休か。
育休か。育休なのか。
はい。育休が、一応取れる制度あるので、取ろうかなと思ってはいるんですけど、うん、まぁ、ちょっと今自分が手掛けてる、キャリオットの方のプロジェクトとかが、まぁ、一段落したら、と思っているので、
うん。
はい。そういうふうに。
まぁ、なんか初めの1ヶ月はこう何もできないみたいな。話もありますもんね。実家に行ってもらってとか。
うん、ああ、そうですね。
なんか聞いたり、聞かなかったり。
そうなんですよ。何ができるかも、ちょっとまだ、そこまで深く理解してなくて。っていうのも、コロナのせいで、まあ、出産立ち会えないんですね。
ああ、そうなんですか。
はい。入っていけないんですよ、病院に。妊婦さん以外は入っていけないってなってて。出産も立ち会えないし、父親学級とか、両親学級とか、そういうのあるじゃないですか。
うん。
そういうのも全部、キャンセルっていうか、中止になっちゃってるんで、情報が全然ないんですよね。
へぇ
ー。うん。
第一子なのに。はい。一応、父親学級とか、両親学級とかは、リモートでやってくれるとこもあったりとかするんですけど、まあ、あとは資料を送ってもらったりとか、そういう感じで、ちょっと今、なんだろう、情報を集めてるような状態ですね。
うん、うん。なるほど。
はい。
なかなか、大変っすね。っていうか、あれですね。いろんな転職から、病気から、生まれるから、
確かになんか
激動の。
激動の
一年ですね。
一年半とか、
うん。そうですね。かなり激動でしたね。なんか話すことがもうめちゃめちゃいっぱいあるんで。
確かに。
はい。他にも、まあ、コロナの件で、まあなんかしたいなと思ったら、東京都がストップ COVID-19 対策サイトって作ってるの知ってます？
はい。
あれ、
わかります。
はい。あれ、いいなと思って、とりあえずスラックに参加してたら、自分埼玉に住んでるんですけど、埼玉版のそれを作るみたいな話が出てて、
お
ー、で、そこに結構最初の方から参加というか、話してて、まあ、スラックとかで話してて、このプレディクとか出してたら、一応、なんかコラボレーターとして招待され、で、初めてそのオープンソースのコラボレーターになりました。
おー、すごい。
はい。コントリビューターじゃなくてコラボレーターになれたって思って。
はい、はい。
このプルいいっすね、プルリクアクセプトできる人ですね。
うん、すごい。
でもなんか、いいっすね、エンジニアとしても、ちょっと一歩踏み出したかなって感じですかね。
はい、あれですよね。オードリー・タンが、
コント
リビュートしたと。話題になった。
話題になりましたね。
ストップコビット。なるほど。はい。
はい。
そんな感じですか。
はい。
こん
な感じで、かなり長い時間話してしまいましたね。でも短くしたつもりだったんですけど。
いやいやいや。うん、
かなり、一部、きっと役に立つであろう人がいるような内容だったと思うんで。
はい。
良きかなと思います。
あんまテクテクしてない話ですけどね。
いや、まあまあ、いいっすよ。テクテクって話は、別のポッドキャストに任せとけば。はい、いや、もう別にね、したい人はしてもらってでいいと思うんですけど。
はい。
はい。ありがとうございます。じゃあ、一回締めていきますか。
次。はい。しがないラジオではフィードバックをツイッターで募集しています。ハッシュタグ、シャープしがないラジオをひらがなでしがないカタカナでラジオでツイートしてください。しがないラジオウェブページがあります。しがない .org にアクセスしてみてください。ページ内のフォームからもフィードバックをすることができます。
感想、話してほしい話題、改善してほしいことなどつぶやいてもらえると、今後のポッドキャストをより良いものにしていけるので、ぜひたくさんのフィードバックをお待ちしています。
はい、お待ちしてます。
お待ちしてます。
お待ちしてます、
ありがとうございます。最後に、告知などあれば。
はい。そうですね。今回は3つ持ってきてて、1つは、まあ、結構愛車精神溢れる感じの話をしたと思うんですけど、はい。一応、株式会社フレクトではですね、エンジニアの方を、積極採用中というか、募集中なので、もし、まあ、興味あれば、自分とかに連絡してもらえれば、人事というか、総務とかにつなぐので、はい。いや、ハイアリング中です。
はい。
はい、募集中です、
はい。採用ページのリンクを貼ってきます。
はい、ありがとうございます。はい、で、もう一個がですね、最近、本当に最近なんですけど、なんかニコニコ動画とかって動画にコメントがこうファーって流れると思うんですけど、それを、なんかプレゼントとかしてるときに流せたら面白いなって思っていて、そういうアプリケーションちょっとじゃあ作ってみようかと思って、エレクトロンで、そういうアプリ作ってみましたので、もしご興味がある方は、まあなんか使ってもらえるといいかなと思います。まあ、かなり荒々なんですけど、はい、エレクトロンでアプリケーション立ち上げてもらって、で、もう一個の、ウェブソケットサーバーを、もう一個別の、リポジトリで管理しているので、そっち側で、作ってもらえれば、このウェブソケットサーバーに対して、メッセージを投げると、起動しているアプリケーションの画面の方に、まあ、コメントがこう、ファーって、ニコニコ動画風に流れるようなアプリケーションになっているので、はい。ちょっと、興味あれば、使ってみていただけると、面白いかなと思います。ちょっと、すぐ使えるかどうかはあれですけど、使い方わかんないとかあったら、自分とかに、DM とか、まあ、Twitter で呟いてもらえるといいかなと思います。はい。
うん。使ってもらえると嬉しいですよね。フィードバックもらえたりとかすると。
そうですね。まずは、自分の会社でなんかプレゼントとかするときに、ちょっと使ってみようかなと思ってる方ですね。まあ、まだ使ったことないんで、使ったことないというか、そんなしっかり使ったことないんで、まあバグとかまだいっぱいいっぱいあると思うんですけど、はい、はい、そういう感じで、作ったので、なんかもし興味あれば使ってみてください。
はい。
はい。で、最後がですね、前回出演時も、告知したと思うんですけど、自分の趣味が音楽でして、東方ジャズアレンジをしております。その、同人サークル、このサークルページを、ちゃんと、ギャツビーで作ったので、前回はリリースにちょっと間に合わなくて、
はい。
はい。下手な HTML で作った、下手なホームページだったんですけど、今はちゃんとギャツビーで作ってるサイトになりますし、ちゃんとドメインも取って動かしているので、見ていただければと思います。
はい。
はい。まあ、ちなみになんですけど、ジェイク・リジーっていう名前がですね、実は、I like jazz を並び替えたものなんですよ。
へぇ、前言いましたっけ、それ。
言ってないですね。
確かになんか由来を聞いてなかった気がした。なるほど。
はい。I like jazz を並べ替えるとジェイク・リジーになるので、
はい、はい。
ジャズが大好きっていうことで、はい。ジャズアレンジの同人サークルをやってますので、まあちょっとコロナでね、はい、コミケとかやってできてないので、新曲とかも別に下ろしてはないんですけど、まあ気長にやっていこうと思ってるので、まあ来年と年末とか来年とか、まあ動いていくかなと思ってます。
うん。
ほーい。
はい。
もろもろ。はい。リンクは書の後に貼っときますね。
ありがとうございます。
はい。あと。
そういえば。
はい。
あの、これ今リモートですけど。
はい。
あの、ジェイクさんそれ何着てるんですか？
これはですね、しがないラジオパーカーですね。
ありがとうございます。
はい。
ありがとうございます。まあ見えてないんですけど、
ね、はい。
そうですね。はい。
さっきチラッと見えたんで、はい。
はい、ちょっと、暑いっすね、パーカーは、やっぱり。
いや、パーカー暑いでしょ。
パーカー、
そうなんすよ。
あれ、パーカー暑いってことは、なんかやっぱ T シャツとかがいいんですよね。
そうですね。
ですね、ちょっと今日 T シャツが出たんでしたっけ？
T シャツが、いつだ？昨日かな？ 6 月7日に T シャツも出まして。
はい、露骨な宣伝ですけど。露骨な宣
伝。あの、無理やり告知を挟み込んだんですけど、
はい、
あの、僕がですね、パーカー、着るパーカーがねえなっていう気持ちになって、しがないラジオパーカー欲しいなって、僕、うちの配偶者に言ったらデザインしてくれて、でもね、気づいたらね、パーカー着るのが辛い時期になってきてて、じゃあちょっと T シャツも欲しくないみたいな。で、まあパーカー出しましたって言ったら、これ熱くねってなっていう反響も多分にいただいたので、T シャツも無理を言って、あの、デザインしてもらって、まあ色、あの、文字とかは一緒なんですけど、T シャツの色に応じて文字色とかを変えたりとかもするので、まあ割と着やすくなってるんじゃないかなと思いますので、ぜひ、あの、すずりというサービスから買えるので、そちらもリンク貼っときますので、皆さんお願いします。
はい。はい、
特に、あれですよね、僕らに何かこうバッグが買えるというわけでは一切ないと。
そうですね。あの、一応、すずりってブーストかけられるんですけど、ちょっとお金、パスみたいな。
はいはいはい。
一応、1枚売れても、まあ、100円ぐらいしか儲かんないんで、まあ、別にね、買ってくれなくてもいいんですけど、単純に嬉しいので、はい、これ着てる人が増えると。
うん、いや、はい、本当そうですよね。
ブーストかけれたんだ。いや、買っちゃったんですけど、ブーストかけりゃよかったな。
あ、どうすかね、わかんないです。買う側がどうかわかんないですね。あの、売る側で値段決められて、ブーストっていうかあれですね。あの、利益を決められる。っていう感じですね。はい。ぜひね、あの、ちょっと今年のミートアップのことを何も考えてないですけど、またいつか集まれる時が来た時に、この T シャツとかパーカーを着てる人がいっぱいいたら面白いなって思います。
あ、それ最高ですね。
はい。
そうですね。まあ自分は着ていきます。いや、
ありがとうございます。
このロゴデザイン、今までよりもこうなんかシュッとしてるんで。
はい。
また、なんか、あの、そういう、
ああ。
シール欲しい。シール
確かに。
ステッカー
ステッカー展開ですかね。
ちょっと、あの、言っといてください。
はい。家庭内調整。家庭内発注しときます。はい。
はい。
はい。はい、すいません。最後、我々の宣伝にしてしまいましたが。
ご
めんなさい。
いいじゃないですか。
困っちゃいました。
はい。
そうですね。何か話し足りないことはありますか？
いや、まあ、今度はちゃんと全部書き出してたし、まあ、なんか話、損ねたと思ってたのを話した気がするっていうのがあったんで、多分大丈夫だと思います。
はい。はい、ありがとうございます。
はい。
まあね、まあ、本当はね、こう、なんかあの、さっきのアプリケーション、
はいはい。
ニコニコ動画風のコミュニケーションの、なんか、その技術的な話も聞きたかったんですけど、
まあ、ちょ
っ
と
今回はこんな感じ
で。そうですね。
はい。またね、でも、あの、一年経てば、また激動の何かがあるかもしれないので。
そうですね。はい。まあ、はい、あの、まあ、そのアプリケーションとかはなんか聞いたとかなんかどっかに書ければいいなと思ってるので、
うん、
はい。あの、そっちとかでもやっていければなと思ってます。はい。
はい。うん、ありがとうございます。
はい。
じゃあ、そんな感じですかね。
はい。
はい。
はい。ということで、SP の87は、ジェイクさんをゲストにお迎えしてお送りしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。